天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2017年1月20日タックポッドキャスト第64回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
お元気ですか？
うん、まあまあね、
はい、
寒いっすよ。
寒い？何度ぐらいですか、うん、クイファーさん。
え、この部屋今4度
4度？
うん、もうちょっとしたら Mac も、はい、Mac って MacBook Pro ですけど、
はい、
開いて、まあ、ちょっと私がいればこの部屋は、まあ、徐々に6度ぐらいまでは上がります、
まあ、この週末もどこも大雪でしたね。
そうですね、なんかいろんなところで33年ぶりとかね。
そうですよね、まあ、今年の1月はまあ雪降ったけれども、はい、1月といえばですね、
うん、
10年前ですよ、10年前iPhone の初代が発表された覚えてますか？
はいはいはい、はい、もちろん覚えてますよ。
ああ、初代 iPhone が発表されてですね、
はい、
すげえやと思ったの覚えてますよ。すげえすげえって。
まあそうね、
はい、で、まあ、2007年にまあ発表されて、うん、アメリカでは2007年から売ったんです、うん、iPhone ってやつですね。日本では翌年の2008年からで、
うん、
iPhone3G になってからですよね。だから初代じゃないよって話で、
うん、うんうん、
私だって2007年に iPod Touch 買いましたもん。日本で iPhone 売ってないから、
うん、
それっぽくしたくて。
iPod Touch は買ったんですけど、
はい、
iPhone は 3G になっても私買わなかったんですよ、結局。
ああ、なんソフトバンク気に食わんかったでしょ。
そうそうそうそう。それプラス、うん、PDA もまあ、ママはまだ使えていたので。
クリエ。
そうそう、クリエね。うん、カメラもついてたし、うん、通信の。
そうそう、クリエはカラーでカメラもついてたし、うん、よかったですね。
そう、まあ。カメラもついてたし、スチールだけじゃなくって動画も、
ね。あ、動画撮れましたっけ？
できましたからね。動画も撮れたんですよ。
覚えてないな。もう、クリエはすぐ売っちゃったんでですね。
なので、クリエ2台持ってました、そういう点で。
パムオイスの話じゃないですよ、クリエさん。違う。iOS の話。
うん、
覚えてますか、最初の頃あの30ピンやって、
はい、一番初めの初代 iPod、 これ、うん、キューブ型のパッケージのね、
はいはい、そうでした、
はい、ね、はい、
クリクリがついてるやつ、
はい、アホイールと言ってください
クリクリがついてる
、はい、
カタカタカタカタカタって動いたやつね、
はいはい、あのいい音でしたよね、
はあ、はい、あれ30ピンやった
ん
ですよね、
うん、あれからずっと iPhone4S まで30ピン使ったんですよね。
そうそう、今うちには iPhone は表に出してるのは5からやから、あの30ピンのやつないですけど、まだ机の上に転がってるこれ何、ちょっと待ってくださいね。 iPod なの2ギガ、
うん、
はこれ30ピンですね、
うん、一時期フォトストレージっぽい使い方もできてましたよね、
うんうんうんうん、
iPod とかの場合は他のこともできるし、うん、フォトストレージにもなるっていうので、あのカメラのデータを、保存するデバイスというかにもなるっていう、
持ち運びしてですね、はい、今と違ってでも写真の検索とかできないんですよね。
そうですね、
うん、今も Google フォトですか、
うん、
あのサービスなんかすぐ写真検索できますもんね、
うん、
iPhone 登場から10年経ちましたけれども、
はい、
もう iPhone なかったら生活できないですね、私今は本当に、
うん、まあ、あのその iPhone が出るまでの前までのことを思い出すとですね、
うん、
パワーブック2400とかコメットとかって言ってたらしいですね、
うんうんうん、
はい、電車の中の膝の上でこう開きカタカタカタカタみたいな感じで、
うん、
あの PHS とかああいう感じの、
ね、ま
あ、通信できるようなものを指して経由してっていうのをこうやってたじゃないですか。
やってましたね。
だからあれと同じことが、まあ、私の場合はその iPhone までの間に PDA が入ってるんですけど、
うん、
まあ、言ってみればねのクリエが入ってるんですけれども、うん、でもまあ、ほとんどの人は多分パワーブックとか、まあ、そういったものからいきなり iPhone になっちゃったか、もしくは iPhone がそういうあのものの最初の入り口っていう風な人が結構多いと思うんですよね。
うん、
かもしくは私たちみたいに PDA っていうのを間に挟んで、うん、通信できるもうちょっと小さいあの、まあ、なんていうのかな、電子手帳みたいな感じのものがあってその後に iPhone に行った方っていうのとね、うん、そんな風になるのでいきなりあのサイズですからね、もうなんていうの、うん、あの iPhone 7 Plus が大きいの小さいのとか言ってる場合じゃないっていう
本当ですよね、
ことですよね、
うん
うん、
確かに、うん、はあ、私はあの頃ね03っていうのを使ってました、シャープの。
あ、03はね、うん、iPhone よりも前に出てもうすごい画期的だったんですよね、うん、
画期的でした。だってスライドした下にフルキーボードがついてるんですよ、
うん、
まあいいです、あの
まずね、
あ、 iPhone10 周年、
はい、
クリアさん、
いいですけど、はい、なんかこの iPhone の話よりもやっぱりそのなんていうのかな、前にそういうものがあったから iPhone が出てきたんじゃないかなっていう気がしません？ iPhone がこうみんなにすんなりすぐに受け入れられたわけじゃないですけれども、うんうん、やはりそのすでにそういうものを使っていた人にはなんかすんなり入ってきましたよね、
そうです
ね、私たち、
まあ、その通りです、まあ、私なんかもそうですけれども、はい、まあでも私はこの iPhone ですか、
うん、
この切り開いたというかですね、 iOS はバージョン変わってても大きく使い方変わらないじゃないですか、
うん、
そこにこう何ですかね、嬉しさを感じますね、
うんうんうん、
昔のガラケーやったらその同じメーカーでもですよ、その代が変わるたびにどんどん使い方変わっていったりしてですね、どこに何の設定があるかわからんとかですね、アンドロイドなんかいまだにどこに何がある設定がわからんのじゃないですか、
うんうん、まあ、話が戻るんですけど、はい、やっぱりあのシャープのね、うん、W03 がいろんなことができて、まあ、ありがたかったっていう反面、
うん、
まあ、シャープが自分で作っていなかったからやっぱりそのキビキビ動かないとか、そういったマイナスなイメージを持たれたわけですよね、うん、
そうですね、 OS とその、うん、なんつうかハードウェアを作ったところが違うからですね、
うん、まあ、それは、まあ、結局のところシャープが触れない部分だったりするわけですよね、まあ、
そうですね、
だからそれをまあなんか 100% 自分ところのその責任で自由にできる、
そうです、ね、
あのっていうところがアップルは、まあ、やっぱり大きかったんじゃないかなというふうに思いますけど、
ね、私の7プラスもどうしようかなってまだ悩んでるところなんですけどね、今の使い方の話でその、うん、まあ、03的に何でも掘り込んで使ったのかって話、
あ、はいはいはい、
うん、たくさん表示される方がいいからですね、表計算とかのソフトを今までは使ってなかったんですけど、
はい、
やっぱり LG も大阪の代表をやらせてもらうようになってから、そのいろんなやっぱり共有してる表計算のソフトを使った表があるわけですよね、
はい、
参加状況とかそうなんですよ、
はい、
めっちゃ見にくいんですよ SE だと、
はい、
そこで7プラ欲しいな、
ただ表計算はそんなに変わらないと思いますけどね、大きくしたり小さくしたりが、うん、まあ、激しいので、
うん、
まあ、大変ではあります。今その最小フォント表示にすれば全く問題ないですよ、
うんうんうん、だからそうしようかなと思ってメガネかけないんで、
メガネなんですね。この間なんかすごい否定された感じの、
いや否定してますよ、めんどくさいんですよ、
解決策が見出せないですね
解決策見出せないですね、あの、うん、なんかあれ昔やってたじゃないですか、あのゲームボーイかなんかの画面の上になんかレンズみたいなのを置いて2倍になるっていうの、
知りません
あったんですよ、
はあ、
あんな感じのやつないですかね、
それメガネの上にもう一回メガネかける、うん、ほらなんかあの細かいのなんか作業するときレンズみたいな感じの
ある
あれつけたらいいんじゃないですか
昔あの基板のハンダ付けするのによくそれかけてハンダ付けしてましたね、
まあ、そういう方もいらっしゃいますよね、
はい、で、はあ、顔近づけすぎてハンダの蒸気吸って気持ち悪くなるっていうですね
あ、でしかもなんかあの、分かりますよ、はい、つけるやつがね松屋に入りとかそういうやつ、ね、
そうそう1時間ぐらいで気持ち悪くなってくるっていうです
ね、はいはいはい、
分
かります
、体の方がやられてしまうってやつで、ね、iPhone の登場から10年経ちましたけれども iPhone も進化し続けてます。 iPhone は iPhone 自体を超越するということを毎回やってたらね、今後もなんかいろんなものが出てくると思います。とりあえずね7で防水になったじゃないですか、
うん、
あれも大きな進化ですしね、イヤホンジャックもなくなったし、
うん、
そのうちなんかもうだんだん入手力のデバイスもだんだん変わってくるのかなと思ってますんでね、
はい、
はい、今後の進化に期待したいと思います。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイッターした記事を紹介します。
はい、
2017年1月14日12時55分にリツイートした記事です。指紋がネットで狙われている、手の画像悪用恐れ、国立情報学研究所が新技術の実用化を目指す、 IT メディアからの記事です、
うん、
ネット上に出回ってる自分の指の写真ですね、ピースとかしたやつとか、こっから 指紋を抜き出して、うん、まあなんか型作ってで、うん、悪用してやろうっていう技術が今はできるそうです。
はい、
うん、怖いですねこれ。
うん、何でしたっけ、なんか3メーター以内で撮影したものが何とかとか、こういろんな条件がありますよね。
うん、
まあ、何万画素のカメラとかね、まあ、いろんなのがあるんでしょうね。
は
い
は
い
は
い、
でそれをですね、この国立情報学研究所っていうところがなんか指にチタンの粉みたいなんですか、
はい、
酸化チタンの粉で特殊な模様を描いた不透明フィルムを指先に塗るか貼るかってこれニュースソースに書いてあるんですよね。
フィルムを塗るってどんな感じなんですか。
そうそう、全くちょっとよくわからない、まあ、とにかくなんか指先につけるってことなんだと思うんですけどね、
はいはい、
でこれをつけておけば撮影されても指紋は取られないですよと、
うん、
でこれをつけたまま例えば生体認証するところに置いたら認証されますよっていうことだそうです。誰がつけんねんって感じですよねこれね。
多分ないと思いますけど、そんなこと言って ATM で自分でお金下ろすとか、うんうん、まあまあ、スマートフォンは分かんないですけど、
うんうん、
まあ、そういうことって、まあ、例えばほら首相とかね、
うん、
こう手挙げてるところほら写真撮られたりとかするじゃないですか、
うんうん
うん、公式の場所で、
うん
う
ん、
そういう方はほらもうどうしてもほら防ぎきれないと思いますけれども、
なるほど、
普通の一般の人はこのVサインとか手のひらを見せるような写真の撮り方をやめればいいんじゃないかなと思います。まあ、ただしその寝てる間に近親者によって撮影されちゃったとかいうのは別ですよ。
あ、そうですね、
うん、ただその代わりそういう風でもうすでに盗撮されてしまう、近親者に盗撮されて使われる場合は、
はい、
もう指紋の撮影だけではなく、
はい、
結局のところそのフィルムなりなんなりは綺麗に剥がされると思いますし、
うん、
スマートフォンの場合はそのまま指をぺちょってつければいいだけの話ですからね。
そうですね、先々週ぐらいでしたっけ、うん、やったニュースありましたよね、あのポケモンの関連グッズアマゾンで買ったってこともね、う
ん、はいはい、お子さんがね、
うん、
はい、
近親者からの盗撮って怖いですね、やっぱりそれ
怖いですよね、
うん、
でもありおりますよね、近親者が一番多いですよね、
その悪意を持ってっていうことですか、やっぱり
悪意を持ってっていうか、
うん、
はい、悪意がなくってもなんかのタイミングで悪意に変わるかもしれないですしね。
うん、
うん、だからやっぱりこう関係性が悪くなってこう思い余ってっていうこととか考えられますよね、
うん、
だから、まあ、みんなで仲良くこう集合写真でこうなんかいい感じの V サインをしたのとかこうがあるじゃないですか、サンマップで写真撮ったりとかって言ってやってるのありますけど、
うん、
なんかひとたび関係が壊れて、
うん、
恨みの対象になるとすればそういったものも過去の情報からこう探そうと思えばいくらでも探せちゃうっていう世の中になるってことですよね。
まあそういうことですよね。
うん、
うん、そうかそうかそうか。じゃあこういうあれですね、スマホぐらいならいいけど、
うん、
一眼レフとかで撮れるときは手はグーにしとかなあかんですね。
そうですね、手はグーですね。
ね、
まあ、手は出さないとか。
そうですね、
はい、
分かったよ。
あそうですね、やっぱりダイトさん手はグーって私なんかすごい、
うん、
でもいつも大体ライドさん映られるとき手はグーじゃないですか。
私手グーですね、確かに、
でほっぺたのそばで、
はい、
どんなポーズかはまあ後ほどね、はい、明らかになると思いますけどね。
クヤさんもやってください、たまにああいうポーズ
で。いやもう最近やらないですね。
なんで？
年齢的に恥ずかしいなって感じですよね。
あ、はい、そういえばこの前もクヤさんとリラックマカフェ撮った写真はそんな格好しましたね、はい、私
まあそんななんかちょっとメルヘンな世界でもなんか舞い上がってましたからね。
まあそうですね、
まあ、分からなくもないですけどね。
くまちゃん可愛かったですからね。
はい、はい、何の話でしたっけこれ。
いえいえ、このあれですよ、このついでにここがね、その目に、はい、目にこうかけたら顔として認識されなくなるなんかアイマスクみたいなのもついでにやってるんですけど、
はい、
これもなかなか写真撮ってもらうときにできないですよねこれ。
そうですね、うん、というかこれは写真を撮ったから時だけそういう風になるっていうことで、
うん、
普段は別にその肉眼で見た時は、
うん、
なんていうんですか、
そんな目立たない
と、普通に目立たないっていうか普通の眼鏡なんですよね、
うん、
きっと、
うん
うん、
なんかありましたね、パパラッチに追いかけられてる人用のなんかマフラーみたいなのがあって、
は
い、
ほう、
なんか
初めて聞くな。
あ、ほんますか。だけど3ヶ月ぐらい前のネタであったんですけど、
はいはい、
カレーションが起こってしまって顔が映らないっていう。
いいですね、今ってデジタルだから基本的にそのちょっと残しておきたかったら暗めに撮るっていうのがあるじゃないですか。だから、まあ、ハレーションを起こすほど、
うん、
起こすっていうかね、まあ、要するに 露出オーバーの場合だとデータがあまり残ってなくって復元しようとしてもっていうようなのとか、まあ今はいろんな技術があるんでもうちょっと
まあね、光量落としたりとかできますからね。
ないですけど、はい、
うん、まあ、いや私もちょっとね、パッとこうパッパッって取るような技術もだいぶ磨いたんですけどね。
はい、
はい、
盗撮目的でね、
使う現場がなくてですね、
結構割ですよねてか結構活躍されてますよね。あ、違う、暗躍されてますよね
いやでも撮った後絶対必ずこうなんですかね、iPhone 取り上げられて消されるんであんま意味がないんでもうやめてるんですよ最近。
そんなことないですよね、あれでやめてるっておっしゃるのはちょっと私としては納得いかない部分がありますけど
あ、そうですか、
はい。
で、クヤさんもこんな感じであの何メガネ型のこの顔が映らんやつとか、あの今言ったマフラーで顔が映らないやつとかやるしかないんじゃないですか。
いや、映らないようにすればいいと思います。
え、どういうことですか。
まずはもう映らないようにする、カメラに映らないようにする。
ああ、
はい、ご納得いただけました。
大体、
はい、大体
すごいですね。でもこの顔が映らないんですね。
はい、でもちょっと異様ですよね。まあでも分かることは分かります、プライバシーっていうことで、まあ、今いろんなところで分かんないうちに撮られたりっていうことは本当によくありますからね。
まあ、そうそう、その、なんていうんですかね、今言ったようにその誰かがカメラを向けたやつ以外にも街中にもカメラがあってですよ、うんうん、本当だって学友さんとエレベーター乗ったりしてもですね、うん、あ、エレベーターにカメラあるって、
まあ、今カメラないエレベーターそうないですよね、公共のところとかではね、やっぱりなんかあったからじゃ遅いんでね、
うん、そうそう、ね、エレベーターで二人きりになったらですよ、はい、なんかこうちょっとねこう当たったふりして触ってやろうとか思うんですけど、カメラがあるんでちょっと難しいですね。
カメラなくても難しいんですけどね実際
そうですか、
はい、
結構うまくやってるつもりなんですけど、
うん、
これから先は本当に久保さんが今言ったように指を出してやっとあれですよね、過去に遡って取られるという可能性もありますんで、そういう自分を守るセキュリティというのも考えないといけない時代だと思います。これは基礎研究ですから、そのうちまあこういうのが本当にあちこちに普及してくる時代になるのかなと思います。
はい、
2017年1月14日15時47分にリツイートした記事です。超小型ロケット SS5204号機打ち上げ延期、天候条件のため空へのポータルサイトからの記事です。
はい、
まあ、これ結局結論から言うと打ち上げ失敗した SS5204 号機なんですけれども、まだこの時の段階ではあれですね、延期っていうことだったんですよね。当初は11日っていう予定だったのが15日の日曜日に延期になりました。
そうね、天候風が強くてっていうことだったんですよ ね。
私これ電柱ロケットって呼んでるんですけど、
うん、そうね、サイズが、まあ、電柱っぽい感じですよね。
電柱っぽいですよね。
はい、
はい、3段目ロケットですか、
はい、
一番上の衛星がくっついてるところに新しいロケットをくっつけたっていうイメージでいいんですよねこれ、
うん、
だからもともとは2段ロケットで開発されていましたよと。これにもう1段つけてもうちょっと遠くまで飛べば衛星を軌道に掘り込めるので、3段目ロケットを新しく作ってそれを上に乗せたっていう感じっていうふうにこの記事では書いてありますよね。
はい、
でそこの3段目一番先っぽのところには民生技術をたくさん使ったし、投入する予定だった衛星も民生技術を使ったもんだということです。
うん、あのそうね、民生品で出ている部品を使って、はい、まあ、特注にすると高いのでそういうところで、まあ、予算を、まあ、圧縮したというのが売りになったんですよね。
うん、そうです、そうです。これ何でしたっけ、この衛星の名前、ダジャレみたいな名前でしたね。
トリコム、
取り込む、そうそう、取り込む1、そう、電波を取り込むんですよね、
らしいですね、
はい、
みたいな名前ですけどね、たまにこういうのあるんですね。
でもうち大きさも小さかったですもんね。
そうです、小さいですよ、うん、衛星の部分だけで約3キロっていう話です
ね。なんか角材みたいな衛星でしたよね。
まあ、そうですね、
うん、かわいい衛星で、うん、これですね、久我さん、私今回打ち上げるののこの形もロケットも見てですね、あれを思い出したんです。あれを、あの国立科学博物館の屋外展示、小屋さんとも一緒に見に行った、
ラムダの大隅ですね。
大隅打ち上げた、L4S ですか、
はい、
L4S、 あれ思い出したんですけど、どうですかね。
うん、まあ、そうですね、まあ、なんていうのかな、
うん、
もうそこから始まってますもんね。
そうですよね、
はい、
L4S はもともとラムダの L3 ロケットっていうやつですか、
はい、
あれが3段だったのにを無理やり4段にして大隅を投入したらしいですね。
うん、
だからなんか似たような経緯でなんか面白いですよね。
そうですね、
うん、SS520 は2段だったのを3段無理やり3段にしてですね、頭のところだけ改造して出したっていうことですから、うんうん、確かにまああの L4S の方が大きいんでしょうねこれ。
ああちょっとサイズまでは確認しなかったんで、ね、ちょっと
小さい小さいと言いながらもその L4S 大きかったじゃないですか今回のやつ。なんか見た時、うん、あちっちゃいなと思った覚えがあるんでですね。
いやちょっとでもあの背景だけなので、うん、隣に並べてないんでちょっと私はなんともどっちが小さいとか分かんないんですけど、
車に乗ってたのを見たんですよね。
はいはいはい、
うん、あそんなに大きくないなと思ったんですけど、うんうんうん、しかし本当これすごいですよね。その今までの2段ロケットの一番上を改造して最後の衛星軌道を投入するっていうことをやるっていうことをやったんで、
うん
うん、今回ほら落ちた後の、まあ、実質的な落とした後の記者会見で言われてましたけど、2段目のそのね、点火とかそんなんをやめただけであって、衛星自体は、その、タイマーでちゃんと飛び出したらしいですね。
うん、
で、ちゃんと衛星自体はタイマーで飛び出して、テレメトリー情報がちゃんと衛星から来たらしいですね。
はい。
うん、だから、うまくいってれば、衛星自体は壊れてなかったよ、ということでしょうね。
はい。ただ、その、本来の到達点まで行けなかったんですね。
まあそうですね。高さは高いところまで行ってないですからね。
はい。はい
うん、だからずいぶん低いところで開いてしまったけれども、まあ、最終的には180キロまで行く予定だったということですね、うん、でもあのうちのあの木曜さん一緒に行ったじゃないですか、
はい、
まさにあそこから打ち上げられたってなんかちょっとロマンを感じませんか。
ロマンっていうかもうあそこから打ち上げるべきものですもんね、
まあ、そうですね、
うん、
大型の H2A と H2B は種子島で
液体燃料は ね、
燃料ですね
種子
島、はい、固形燃料は真っ黒な煙吹く方はこっちですからね、はい
半島の方からね、これもずっと決まってますからね。
決まってることですからね。はい、ドーンと今度見に行きたいですね打ち上げ小屋さん行きましょうよ。
はい。まあ、なかなかねこれね、これ大変ですよね。あの私の周りでもこう種子島にもこのうちの裏にも見に行ってる人っていうのは何かいるいて話も聞くんですけれども、うんうんうん、あの予定が狂っちゃうとね。
そうです
まあ、今回もそうですよね。
うん。
直前にあの天候が、まあ、悪いので取りやめますっていう風にな
っちゃいますね、ま
あはい、地元の方はね、まあ、がっかりされてもまた、うんまあ、すぐねご自身の予定が合えばっていう風なんですけれども、うんうんうん、遠出していらっしゃる方でねやっぱね見れなかったっていう方もいらっしゃってですね、
まあそうでしょうね、
うんまあ、あの安全を期してということで、まあ、仕方がないんですけどねやっぱりがっかりはするんですよこれ、
うんうん、でも種子島やったら渡るのも大変ですけど、
う
ん、
そうですよう
ちの裏やったらそんな大変じゃないじゃないですか。
そんな大変じゃないこともないと思いますよ。
まあ、鹿児島から遠いのは分かってるんですけど、
はい、
はい、私もうちのね何回も行ってあの宮崎県側からアプローチしたことあるんですけど、
はい、
びっくりするぐらい遠いですよ宮崎県側から行くと。
うーん
こんなとこ車走るのかなっていうようなとこ走っていかなかったもんね。この SS5 もあるんですか。もうこれで実験終わるかもしれないですよねもしかしたら。
うーん実験用やからね、ということをしきりにね、
うん、
JAXA の方は会見でもおっしゃってましたよね、
うん、まあでもこれとしては一定の成果得られてるんですよね。実際打ち上げて軌道が投入できなかったけれどもまあその打ち上げて衛星を離すことができたっていうことだけでもまあだいぶ前進でしょ
う、うん、ただ正常ではなかったですけどね到達高度到達してない
ですからね。まあしてないから
ですね。なかなかそこをどう判断するかっていうのはまあやっぱ立場とかいろんな見方によっては変わってくるなと思いますけど、まあ
そうですねうん、この例えば H2 とか H2B ロケットっていうのは本当に静止軌道まで衛星を上げるという、うん、まあ言うたらこう小衛星を上げるというミッションじゃないですか、
うん、
それからこの SS520 は実験の衛星を実験のために上げるっていうことでしょ。ロケット自体も実験だし上げる衛星も実験じゃないですか、
うん、
なので
情報収集とかね、うん、そういうことに使う衛星ということですね、
うん、
そうですね、
うんはい、だいぶだから性格が違うのでまあまああの所要の目的が達したのかなと私は思ってます、
うん
何百キロもするロケットで失敗したわけじゃないですしね。
あそうですね。
というわけで JAXA にはこの失敗にめげずですねこういう小型ロケットで商業的なことができるようになるまで、頑張ってもらいたいなと思います。
はい。
2017年1月14日15時54分にリツイートした記事です。エキスパートの酔っ払いモードに新機能、終電を諦めた人のための始発カウントダウン、 IT メディア化の記事です。
ほいほい。
どうですかこれ小屋さん。
私には必要ない。
もともとこれエキスパートに酔っ払いモードっていうのがあって、
うん、
あの帰りの終電を、まあうん、現在地からすぐパッと調べてくれるっていうのだったんですよね、
うんうん
まあ、それだけじゃ不完全だと。で終電を逃したと次は始発へのカウントダウンっていうことです。
そんな酔っ払って終電逃すっていうことがまずないですもん。
服屋さんと飲みに行っても、うん、とっとと帰りますもんね、私置いて。
まず終電の2つ前ぐらいを目標にしていて、
うん、
それでもう店じまいします。
あ、そうですか。
はい、
いや、もうちょっと飲みたいとかになったらどうするんですか。
そんな、なんかその、なんですか、アルコールに溺れたりしないから、もうちょっと飲みたいとかない。
で、私みたいに5位のやつが腕掴んだらどうするんですか。
もう帰る帰るどんなことしてでも帰ります。
終わりました。
はい、
この間ほら私、去年ですか、早めの忘年会で名古屋行ったじゃないですか。
はい、
あの名駅の駅前で飲んでて、
はい、
あれですもんね、あの新幹線の終電が近づいてきたから、
うん、
結局一本前で帰ったんですけど、
うん、
必死であの泊まるとこ探そうと思ったけど泊まるとこなかったですもんね。
そうなんです、途中でね、もうなんか面倒くさくなってまあいいか泊まろうかなと思われたんですよね、
うんうんうん、
で泊まるところを探したんだけど、なんかなかなかマッチングできなくって、そう、まずいろんなところに聞いたんだけど、はい、空いてないってい
う。そうそう、あのジャランのなんていうんですか、あの今日の宿ではゼロやったしですね、はい、
ああ
、うん、
すごいですね、名古屋景気いいんですね、うん、景気ですね、知らなかった。
でも名古屋みたいな大都会だったら、うん、この終電逃しても夜遅うまでやってる飲み屋さんもあるし、
うんうん、
まあネットカフェとかもあるじゃないですか、
うん、
よく地方都市に出張しても、
うん、
やっぱもう12時過ぎぐらいが限度ですよね、
うん、
あとはもうやっぱりちょろっとしか空いてないですもんね。そのなんていうんですかね、うん、ディープな店ってあるじゃないですか、地元の人が来て、うんうん、まあ地元の人が楽しんでるような店やったら2時3時までは空いてますけど、それでも始発までは無理ですもんね。
はい、あ、そうですね、うん、
それやったらネットカフェでも行って、今どこの地方都市でも駅前でネットカフェとかあるじゃないですか、
うん、まあありますね、
うん、
いっぱいなってなければ泊まれますもんね、
うん、まあだから別に寝ようという気はないんですけどね、あそこでうつらうつらするだけなんですけど、
うんうんうん、
っていうの方がいいかもしれないです。あったかいしですよね、コーヒーは飲めるしですね、
はい、
でもまあこれそんなにしてまで、でも皆さん始発で帰ってどうするんですか。一回家帰ってシャワー浴びてまた出てくるの。
はい、まさになんか大田さんもどうしても帰りたい人の気持ちが知れないみたいなことをおっしゃってましたもんね。
わしやったらもう職場に泊まりに行きます、そのまま。
まあ職場に泊まれる人っていうのは少ないと思うんですよ、
うん、まあそういうことか。ちゃんと仮眠のベッドがあったりしてっていうことですね。そう、
まずね、はい、仮眠の用のベッドがあるから泊まる、ないから泊まらないとかいうよりも、
はい、
何時になったら全員出さなきゃいけなくって、夜は中さんだけとか、そういうもうビルが全部閉まっちゃうとかいうセキュリティ上の問題とかもありますから、うん、そうなんか自由に自分がその酔っ払って帰れなかったからとか言って、うんうん、そうですよ、まあ、一人でやってる双方の会社でね、自分の中、まあ、貸し事務所みたいなとこっていう方とはまたちょっと、ね、全員がそういう方っていうわけではないので、なかなか難しいと思いますし、特にやっぱりそうじゃなかったとしても、やっぱり一回帰らないと、昨日と同じ服だわ、やっぱりお酒の匂いするわとか、そういう風で、まあ、再出勤するっていうのはなかなか難しいですよね。
まあ、ということは私社会人として失格だっていうことですね。
まあ、そういう風に受け取られても仕方がないですよね。
シュエさんの部屋こう無理やり押し込んでいって、シュエさんの仮眠室で勝手に寝るっていうどうですか。
それももっと社会人としてどうかと思いますよね。
それも犯罪ですよね、そこまでいったらね。
そうですね、まあ、多分警察呼ばれると思うんですね。シュエさんも助けてくださいみたいな、
警察
いない人いますみたいな。
警察24時とか の, あ, のあれですか、あのカメラとかついてきたって恥ずかしいですよね。
そうですね、
どうやら酔っ払ってビルのシュエ室で寝込んでしまったようであるとか言われたらですね。
はい、それで大抵そういう方、酔っ払った方っていうのとかはもう前後の不覚な方っていうのはですね、
うん、
警察署に連れて行かれて保護対象になりますからね、
うん、ああそうですね、トラブルですね。
一晩ねその警察署
酔い覚めるまで泊まっていけ
と、はい、泊まっててっていうことになりますからね、う
ん、私も前後不覚に陥って久屋さんに何度か、ね、抱きつこうとしたことあるんですけど、酔っ払ってないだろうみたいなこと言われたことありますもんね、
う
ん、
酔っ払ってたからいいとか酔っ払ってるからどうのとかいうことではなく、抱きつくの、はいはダメですよね。
というわけで、まあ、あの終電で帰るのを逃したら、まあ、ちょっとおとなしくしてから始発で帰ったことを思いますね、
うん、
始発まで伸びっぱなしで始発で帰ったら仕事行けないでしょ、もう。
そうね、ですから、まあうん、これも始発で帰って、まあ、間に合うその日の出勤ね、うん、朝間に合う人だったりですけど、うん、間に合わなかったとしてもフレックスを使ったりとか、まあ、ちょっと半休取るとかして、
はいはいはい、
そうでもしてやっぱり身支度整えて出てらっしゃるんだと思うんですよ。
ちょっと休んでからということですね、
はい
はいはい、このエキスパートの酔っ払いモードの始発カウントダウンですね、もう都会では大いに役立つと思います。私もちょっとまた東京勤務になった時でもですね、大いに利用したいと思います。
はい、
2017年1月15日10時28分にリツイートした記事です。ツイッターに 僕の嫁ストーカー容疑医師逮捕石川県警時事 .com からの記事です。
はい、
これは女子高生のツイッターにですね、僕のお嫁さんだよなどと書き込んだ人がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。
はい、34歳。
私もじゃあ紙一重ですよね。
紙一重、あ、はい、
もう犯罪側ですか私。
まあまあそうね、そんな感じですね。お気をつけください。あ、でもなんか今日何してたんですかとか
ちょっと待
って、ちょっと待って、
それ言いますけど今日 はい、何してちょっと待って、それで、ね、ものすごい誤解がありますけど、
え、ただでも、
はい
はい、なんかちょっとストーカーチックですよねって
でも違う、いつも私今日何してたんですかっていうのはポッドキャストの録音チェックの時にいつも久岩さんが、うん、じゃあちょっとなんか喋ってで録音チェックしてくださいって喋ることないって言うから、
そう、
今日何してたんですかって言うだけのことじゃないですか、
うん、
それ別にストーカーチックでも何でもないでしょ。
いやでもなんかこうそれを口実にほらやんわりほらこう何ですか、生活こうな感じを
紐解いていって、
そうそう、あのこう入手しようとしている感じですよね。
ちょっと
感じですよねとか言い切っちゃったんだけど、
ちょっと考えすぎじゃないですかね。
そうですかね。
これからじゃあ毎晩今日何してたんだってチャットで送りますよ。
あ、これまさしくもうストーカーでしかないですよね。
本物ですよね。
本物間違いないですよね。はい、私もそう思いました今。
でもこの、 あの容疑者の人はですよ、実際につきまとってたみたいですね。
はい、
うん、そのストーカー行為っていうのはそのツイッターだけじゃなくて本当に女子高生の通ってる駅とかに行ったりしてたみたいなんですよね。
ほう、
うん、
なんと言ったらいいんでしょう。このニュースの中にその、まあ、容疑者の方の、
うん、
ツイートの一覧がバーッと出ていて、うんうんうん、ちょっと読むとですね、うんうん、例えばですね、待ってましたとか、
うん、
今日はまた最高の一日だったなとか、
うん、
金沢駅ナウとかあるんですよ、うん、でそれもねなんかこう載ってるんですよね、
はい、
で普通に考えて別にこれって普通の方でも使ってる言葉ですよね。
まあ、待ってましたぐらいはね、
うん、待ってましたとか今日はまた最高の一日だったなとか今日いい日だったなとか言うことありますよね、
うん、
もっとどこどこなおとかなんか言ってる人いっぱいいますよね、
うん、
でもこれは捉え方によってはもうストーカーになり犯罪になるっていうことをよく覚えておかなければいけないんじゃないかなというふうに。
じゃあ私が久岩さんが名駅近所の時に名古屋駅なおって書いたらもうストーカーですか？
あの何かそのなんていうんですか、容疑者としてこう、はい、逮捕されたりとかするとですね、
はい、
いきなりさらされちゃいますからね全国に。
やばいな。
やばいですよ。
やばいことは言ってないんですよ。
そう、この人も多分中にはやばいことを言ってないと思うんですよ。でも反対側から見るともう金沢駅なうだけでやばいと思われちゃってますからね、
うん、ああ、うん、私のツイッターはおはようございますと今日の一杯目で8割占めてますからね。
でもなんかほらとこの洋服誰々さんに着せたいとかそういう話ありませんでしたっけ？
それは私のツイッターじゃないです。
あ、そうなんですね。
天王寺アップルクラブのツイッター
はい、
はい、大体ですね、クイファーさんにです。
はい、
クヨさんに洋服じゃないです、パジャマです。
は
あ、
は
あ、はい、あの女子高生のセーラー服パジャマ、
はい、
どうですか？
というのもですね、これストーカー規制法に、
ちょっと待ってくださいよ、
はい、はいはい、
引っかかります？
いや、引っかかるかどうかちょっと微妙じゃないです。まあ、この方はもっとかなりその過激なことも言ってるし、まあ、実際つきまとってるので、まあ、この次元が違うって言われたらそれまでなんですけど、いろんなことのちょっとしたボタンのかけ違い、それとそのそれに対するこの人のなんかちょっと突破しちゃった妄想とがこう相まってこういう状況になっちゃったわけですよね。
そうですね。
きっと入り口はもっと単純だったと思うんですよ、
うん、
あのいきなり何の接点もないその被害に遭った女子高生にいきなり声をかけたわけではなく、やっぱり女子高生も何らかのそういう目に留まるようなツイートをしていたりとか、まあ、そういう写真があったりとかしたわけですよね、
うん、
まあなんかその被害者が完全にその 100% その非がないっていうふうに言えない世の中になってきちゃってってるんで、こうもやっぱり気をつけるべきところは、まあ、彼女にもあったんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。またこれなんかいや違うとかいうふうな話にあのそういうあの論点にはしたくないんですけれども、
ま
あ、うん、そういうところもまあまああるんですよ。例えば別にツイッターに限らず、
はい、
まあ、この方はですねスカートめくりが趣味って書いてますので、まあ、スカートの話をね、うん、に引用しますと、
うん、
短いスカート履いて階段エスカレーターの下にいると、うん、女性の私でもこの子は見せたいの見せたくないのどっちみたいな短いの 入ってらっしゃる女子高生いるじゃないですか。しかも学校の指定の制服をもう託し上げてね、
うん、
ぐるんぐるんに巻いてわざわざ丈短くしてるんでしょ、
うん、
それで見るなって言われてもねっていう気がするんですよ、女性の私からしても、うん、まあ、わざわざその短い丈を選んだのか、まあ、うん、サイズ的に合わなくてそうなっちゃったのかは分かんないでしょ、うん、でも制服ってもともとそんな制服じゃないじゃないですか、
まあ、膝ぐらいまであるはずですからね、
うん、あるわけでしょ。でそれをわざわざ託し上げといて、うん、見えるか見えないかでなんか押さえてんだか何してんだかみたいな感じので見ただの見てないだのっていうわけでしょ、
うん、
まあ、それはそこの中をその手を入れたりとか、うん、あの写真で撮ったりとかしちゃいけないんです。見たくなくても見えることあるんですよ。
わかります。
わかるでしょ、
うんうんうん、
でね、それでなんかこのなんかいろいろ言われるのはねちょっと違うんじゃないかなっていうのもあるので、まあ、そういうものを含めねいろいろ考えなきゃいけないところは
まああるんでしょうね。
というふうには思いますけれども、言っときますけどこの人のやったことは犯罪です、は
い、犯罪ですね。わかりました。というわけでこの SNS を使ってこのストーカー行為ね、まあ言ったら相手を特定して、うん、相手の場所を特定してやるっていうことは結構被害あるじゃないですか。なんで女性にはね私こういうところやっぱり気をつけてもらいたいと思いますね。さっきさんが言ったようにそのスカート短くて見えるか見えへんかって言ったように、それも含めてですよ、脇が甘い方も多いわけじゃないですか、
うん、
それでまあ犯罪に巻き込まれるっていうことですよね。横断歩道じゃないところを渡って車にはねるみたいな話と一緒のことだと思うんですよね、
うん、
あくまで車で跳ねた方の人が悪いんですよ、前方不注意で、うん、でもそれは横断歩道じゃないところを渡るのは危ないでしょうっていう話じゃないですか。
はい、
というところもあると思いますんでね、これは何度も言いますけど、うん、この斎藤さんだとこのハンドルネームの人は悪いんですよ、悪いんですけれども、うん、女性にも気をつけてもらいたいなと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛にツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
本編で最後の少しだけが公開されたタックポッドキャストさんの生配信ゆくもばハイブリッド第4回で一部編集させてもらってます。大道さんと松尾さんの軽妙なトーク、小岩さんの美声を生で聞けなかった方はぜひ中の人のアレな喋りはノイズだと思っていただいて、てんでてんとゆっくりもばって言ってねさんから1月の13日8時32分ツイートいただきました。
はい、ゆくもばさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、小岩さん可愛かったですね。
うん、
ね、あれが皆さん聞けなかった、はい、本当残念ですよ。
いやだからそれ先週も言いましたけど、うん、このなんかこう、うん、逃げた魚は大きかったみたいな、こうなんかもう手のひらいっぱいそれ以上伸ばして、いやこんな魚だった釣り逃がしたねみたいな、そういうのやめましょうよ。
なんでそういうとこんとみんな聞いてくれないでしょ、次のまた生配信
もうないでしょ。生配信
いや今年の年末もやるかもしれないですよ。
やらないかもしれないですよ
まあやらないかもしれないですけどね、
うん、
やるかもしれないですよ。その時も福田さん出てもらいますからね。
なんで私が
年末対面生配信になりますから、もう
ないですよ。
次は
絶対ないですよ。
いやいやいや、
対面ってどうやって対面、
もう久保さんを夕方のうちから車で拉致して対面です。
うん、犯罪者ですね
犯罪者ですねまあでもまあやれたらやりたいなと思ってますんでね、まあお付き合いできる範囲で久保さんまたね、今年みたいな感じで全然構わないんで、はい、お願いします。
はい
はい、ゆくもばさんもなかなか素晴らしいおしゃべりでしたよね。
そうですよ、
うん、全然問題ないと思います。あの、
うん、
松尾さんのねようななんていうんですかね、あの軽妙なところはね私も目指せるところですけれども、
ね、松尾さん、あの一見そうは見えないというか、こう語り口のこの、うん、あのなんていうかな、こう喋り出しがね、こう、うんうん、あのゆったりした感じでそうは見えないんですけど、言ってることはめっちゃ鋭いですからね、
う
ん、
まあそうですね、
そういう点で本当に軽妙ですよね
素晴らしいと思います。
はい、
ゆくもばさんコメントありがとうございました。
ございます。続きまして、禁止ワードが増えるにつれてブラックリスト形式にするかホワイトリスト形式にするか悩むところですね。今週も楽しい配信をありがとうございました、びっくりマークと、ヒロフワさんから1月の13日8時10分ツイートいただきました。
はい、ヒロフワさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
禁止ワードって何ですかね、ちょっと何のことか分かんないです。
あ、分かんないならいいですよ、
はい、
分かんないなら分かんないなりに対応しますから
ちょっとあのデータベース作ったやつかね、禁止ワードの。
あ、そんなにいっぱいあるの、覚えきれないぐらいね。
今のところ3つぐらいです。
はいはい、もう3つで手一杯なのね。
無理です。
あ、なるほど、わかりました、
はい、次入ってきたらまた忘れて最初のやつ言うかもしれないです。
おー、それ何、その脅し口調は何なの。
脅してるわけじゃないですけど。
そうなん
です。でも福屋さんでも禁止ワード言ったら本当に怒るじゃないですか。
それ怒るでしょ。怒るから禁止ワードなんですよ。
皆さんも本当カットしてるからあれですけど、もうなんて言うんですかね、人間じゃないみたいに人格を否定されますから私。
そこまではないけど、でも本当に、はい、あの嫌がることを楽しんでらっしゃる節があったので、本気でダメですっていうのを示さないとダメなんだなっていうのが分かったので、はい、そのように対応することにしました。それだけです。
あ、はい、
はい、これブラックリストとホワイトリストってヒロファーさんが名付けてくださってますけど、
はい、
これ標準か高準かぐらいの違いでしかないですもんね。
どっち先言うかみたいな。
そうそうそうそう。で、私の中ではもうブラックもホワイトもなく、まあ、私の中の禁止ワードリストみたいな感じですけどね。よりどれだけ叱られるかぐらいの感じでしかないですよね。よりあのどれくらい嫌か度合いの星のつけ方が違う、
ね。そうですね。
レーティングぐらいの違いです。
は
い、
言ったら機嫌悪くなるキーワードは言わないですも
ん。あ、本当に？
だってもうその後だいぶ機嫌悪いでしょ。
うん、
5分は機嫌悪いですもん。
5分とか数えたことないけど。
いや、5分は機嫌悪いですもん。困るんですよ、収録の時そんなんされたら。
じゃあ言わなきゃいいじゃない。
その通りですね。
はい、
ヒロハさんコメントありがとうございます。禁止ワードはできるだけ慎みます。
はい、では続きまして、クエホアさんの内容が入ってこないのに早朝から吹き出してしまいました。ドブラッフォードこの世界の片隅にさんから1月の13日朝7時6分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、そんなに字大きないですよ。
大きいですよ。しかもね、なんかいやそんなことないですよとか言ってスクリーンショットを送ってらっしゃったでしょ。
はい、
ブラ、ね、それもなんかこの、第63回のタイトルをこう算段してる時
ですね。あ、そうですね、タイトル打ち合わせですね。
あんな短くてあっさり手よく収まった感じの文章だけをスクリーンショット撮られて、うん、そりゃ
綺麗に入ったんだ。あれ綺麗に入った。
あれ内容入ってこないって言ったらどっちかっていうと、まあ、ちょっと認知症の可能性ありますからね。
でしょ。
はい、でしょじゃないですよ、うん、あれはもう例題には含めちゃいけないと思いますね。
言うてることは分かりますね、うん、あのなんかスクロールして読むって頭に入ってこないですね、
うん、そうなんですよ、うん、だからなんか iPhone で同じそのニュース記事見てもなんかあんまりこうリンク次へ次へってやるよりはまあどっちかっていうとじゃあ iPhone で PC の、 あのモードで見た方がすんなり入ってくるっていうことありません？
まあそうですけど、うん、そうなったら字小さいじゃないですか、
うん、私は全然平気だもん。
クヤさんだってね、すぐにそうなりますよ。うん、
大丈夫、メガネかけるから。
あ、そういうことか。
はい。
私もメガネかけようかな。
メガネがいいと思いますよ。文明の利器使いましょうよ。せっかくですから。
メガネかけて iPhone7 プラで、
うん、
あれか、最小フォント。
そうそうそう。それがいいですよ。
するって言うとみんな見えますもんね。
見えます。
ちょっと検討しよう。
はい。
はい。ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。今頃視聴。NHK の連続ドラマオレゴンから愛かなと思ったけどフジテレビでした。毎週ビデオに録画して何回も見たほど好きなドラマでした。確かにオレゴンって南西部のイメージですねとルートさんから1月の12日19時31分ツイートいただきました。
はい、ルートさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
実はこれクヤさんのイメージは大草原の小さな絵なんですよね、
うん、そうなので
、その後あの2人でこう打ち合わせでちょっとこれ読ませてもらった時に出たのが、うん、大草原の小さな家は見たけど、うん、オレゴンから愛というドラマは見たことがないっていうこと
なんですよ。
すいません、本当申し訳ないんですけど。
そうなんですよ。でもその大草原の小さな家もなんかまあ NHK のね、なんかこう、うん、こう海外ドラマのこう中でやってて、でかなりそのなんていうの、年齢的にも小さかったので、
うん、
あのアメリカだっていうことは分かっても、
うんうんうん、
アメリカのどの時代のものとか、
ね、
あとなんていうかな、どの地区のものとかって、うんうん、どの地区っていうのは、まあ、どの州の話だとかそういうこととか全く分かんなかったんですよ、
うん、
だからなんかアメリカの都会じゃないところはみんなあんな風みたいな、そんなざっくりしたイメージ、うん、だったんです。申し訳ないですね。
はいはいはい、はい、確かにそうですね、まあ、よく分からないながらもですね、まあ間違いないのはオレゴンは西海岸です。
はい。
じゃあまたオレゴンババさんにもねコメントいただきたいですね。
はい、
はい、ルートさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。クエファーさんと大道さんの聖地をたどって帰りの道中は過去配信を視聴中、新しい順に聞くとブラックからホワイトに変わっていく様が新鮮、残り24話まで到達、今年も楽しみにしていますと青春さんから1月の14日11時21分ツイートいただきました。
はい、青春さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
うちの家の近所今救急車が走ってますね、すいません、止まりましたね
はい、
はい、まあこれは多分青春さんはは
い
遡って聞いててるんですかね。
そうね、60だからいわゆる何、
うん、
高順に聞いてらっしゃる、
聞いてるでしょうね、うん、そうするとやっぱり確かにクイワさんがブラックなんかホワイトに変わってきますよね。いや、うん、本当に第一回ね皆さん聞いてください、ものすごい優しいですから私への、
そんなことないですよ、
私への喋り方もそうだし、本当にね、
うん、
こう
突然引っ張り出され私のキャラが定まっていなかっただけなんですよ、どうしていいかわからなかったんですよ
あ、そうなんですか、はい、猫かぶってたんですか。じゃあ
猫ではないですけど、
うちの猫はあれですよ、引っかき回しますよ、
虎ですよね
そうですね、腕の太さが虎ですから完全に
ね、小虎ちゃんぐらいの太さありそうですもんね、うん、
あのなんですかね、昔あの甲子園球場の近くにあった阪神パークで見たあのコトラみたいな感じでした、ね、
それは分かんないけど
すいません、はい、はい。まあでも本当にホワイトでした、クリオさん。今でもホワイトですよ、
うん、
うん。みんなブラックラブラックって言いますけど、私はクリオさんが本当はホワイトなの知ってますから、
うん、ですよね、
うん、もちろん。
なぜじゃあ私ブラックって言われるのかしら。
それはやっぱあれじゃないですか、あの魔女みたいな
編集の具合じゃない、
魔女みたいな過去とかしとったからじゃないですか。
そうそうそう、編集の具合でしょこれ。
編集4割ぐらい削ってます今日はね長くなってるんで、もうすでにあれですね、半分削ら
ないと、半分はね削らないとね2時間経ってますからね
はい、はい、というわけで青春さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。やったー、びっくりマーク。タックポッドキャストエピソード63の冒頭でワシーポの大道さんが出てくださった回について話していただけた、びっくりマーク。しかもその収録秘話がわらわらわら、秘密にしていたのにクイファーさんに余裕でばらされていると、女房ワシーポはじめマミタさんから、1月の13日10時45分ツイートいただきました。
はい、女房さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、この収録秘話っていうのはですね、私が寝とったって話でしょ。
うん、床暖ポカポカっていう話。
そう、もう寝たぐらいじゃん、もう全然そんなんね、クイファーさんね普通ですよね、
うん、
私の、
うん、ほんとひどい目合ってる私
本当に、
うん、ここで言う？
どうぞ。
今例えばっておっしゃったよね
言ってください。ネタよりもっとひどいのある
ん
やったら、
うん、あの全然応答がない。収録中はないけど、あ、はい、でも話してる途中に寝落ちするとかいうのはよくありますよね。
ありますね、
はい、そんなのも何ともありますから、もう数えてられないです。
はい、
はい、まあ、例えばお話しさせてもらいました。
というわけで、ニューホーさんコメントありがとうございます。
はい、ありがとうございます。イクラムさんからですね、1月14日の23時3分にいただいたツイートなんですが、
はい、
オープニングのヤブヘビ問答が楽しい笑い、入力はともかく7プラスは画面広くて見やすいのは確かです、私も最近目がかすむのでといただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ヤブヘビですねほんまにね、
うん、これ何の話だったかっていうのはね、
はい、
松尾さんにお出にいただいてね。
そうです、
それについて、
うん、
あの山浦さんに許可を取らずに配信、一部配信しましたっていう、
そういう言い方やめてもらっていいですか。
あ、何、
どっちかといえばですね、
ク
イワさんが勝手に女房さんとこのポッドキャストに出る約束したっていうことに私は憤りを感じてるんですね、うん、
え、まだしてないけど、
まあ、だから 出るような話をね、そういうのがもう困りますよね、本当にもう何度も言います、勝手に出てもらったら困るんですよ。
でそれで、
はい、
この看板だとかどうだとかすることは別に抜きにしたとしてもですよ、
はい、裏番組に出るのは許せない、
裏番組に出てるのに、うん、裏番組なのにそんなんダメじゃないですかって言ったら、ね、じゃあのうちの裏番組になる山村さんの番組ね、許可取らずに出てらっしゃる出演者の方をこう配信に載せちゃったっていうことですもんね。そうですね、う
ん、すいません山村さんごめんなさい、勝手に松尾さんに出てもらいました。
はい、
すいませんでした。
でもまたやります、
でもまたやりますし、うちのクイワさんは他の番組に勝手に出るような真似はさせません。
なんかおっしゃってますけど、松尾さん今年の年末はキャンセルされるかもしれないですね。
いやてか今年の年末はまたワンボタンでやりますよ。
そうですね、たまたまね、ま、今回はね、
今回はね山村さんに用があるっていうことでやらんかっただけで、
はい、はいはいはい、はい、ってことはやっぱり大道さんこれまた今度呼ばれて山村さんのところに出演なさるんじゃないの。
そうです、そう呼ばれたらね、その時は久保さんも出てくださいよ、う
ん、えなんで他のとこ出さないってさっき言ったのに、あの下の根も乾かず乾かないみたい
な。なしだけど私が番組のプロデューサー兼ディレクターで久保さんのマネージャーも兼ねてるわけじゃないですか。
マネージャーは兼ねてないけど、
ね、マネージャー兼ねてないです。勝手にやっぱり兼ねて、うん、兼ねてるっていうことで私は認識取ったんですけど、
うん、ちょっとした妄想が入ってますよね。
そうですか、わかりました、はい、そういうわけでイグラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。私 SE と7プラス2台持ちですが最強ですよ。みどりんさんから1月13日9時10分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、やっぱり SE と7プラがいいんですかね。
うん、でもみどりんさんは小さいのと大きいの両方使い分けれて全く問題ないっていうことかもしれないんですけれども、テントさんはちょっと前提が違いますよね。
うん、いやもうめっちゃ見えますよ、もうちっちゃい字でも。
お、文明の力作戦に切り替えたんですね。完全に、
はい、
もうめんどくさいとかは言わないんですね。
いやめんどくさいです。もうでもおしほら禁止じゃないから遠近療養っちゅうのじゃないから、
うん、
完全な老眼やからですね。
うん、でもむしろ遠近じゃない人の方が、
うん、
両方じゃないからいいんじゃないかなっていう気がしますけど。
上はガラスってことですか。
そう、そういうことです。どこ入ってないってことです。
うーん、なるほど、それも楽しみなのかな。
うん、
うん、まあ、ちょっとミドリンさんのイクラムさんの話も聞いてもちょっと7プラス欲しくなってきましたね。
はい、私7プラスと6プラスで画面のサイズ一緒ですけど、うん、今どっち使ってるのかっていうのが全く同じ色なので分かんなくなるんで、
うん、後ろのカメラ見ないと分かるね、ま
あ、そうなんですよ。そういうこともあってですね、うん、結局一つは、まあ、元々そうだったんですけど、一つは日本語で一つはフランス語の言語環境で使ってます。
ああ、なるほどなるほど、
うん、どっち使ってるってすぐ分かるんで。
まあね、バンパーも一緒ですもんね。
そうなんですよ、バンパーも色も形も一緒で、まあ、あのもしいて言えばね、イヤホン の, そのジャックがあるかどうかぐらい。
あ、それでもでした。
はい、まあ、
ちょっとここで話したあれですけど、みどりんさんのコメントにしませんが、ギルドデザインさん、
はい、
エージェンも大阪に来てもらえそうです。
ああ、よかったですね。
はい、嬉しい。皆さんエージェンも大阪にも来てくださいね。
はい、皆さん、うん、大道さんが待ってます。
はい、みどりんさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、ありがとうございました。タックポッドキャスト第64回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
最近あのエアポッツをつけてるじゃないですか、
大道さんがね。
はい、エアポッツの音質よく聞かれるんですけど、
うん、
まあどうなんですかね、あんまりいいとは思えないんですよね。
音質っていうのは聞く方ってことね。
うん、聞く方ですね。
はい、
うん、でなんですかね、収録とか打ち合わせとかにもほら昨日ね、うん、どうかなと思ってエアポッツを使って昨日打ち合わせしてみたじゃないですか。
はい、
福田さん聞いた感想どうでしたか。
別に言われないと何言って分かんないです。
ああ、そうですか。
うん、あ、でも私そのなんだろう、打ち合わせの時は、
うん、
あのいろんなそのワイヤードで不自由になるのが嫌なので、
うん、
あのスピーカーで聞いてるんですよ。そうすると、まあ、余計に何でも分かんない、な何がっていうこうものはこう精密な感じには出ないので。
うーん、はい、クヤさんの声は綺麗ですね。
うん、
あの時はあの iPhone の内蔵マイク使ってやったってことですか。
そうですね、7プラスかなの内蔵マイクを使ってました。
うんうん、ちょっとまあそういう関係の記事読んでもやっぱりエアポッズは、まあ、イヤーポッズとあまり変わらんという話ですね。
はい、イヤーポッズっていうのはそのワイヤードの、
そうですね、
今まで付属で、はい、アップルが付属でつけていた、
そうですね、
あのイヤホンってことですね、ま、
はい、のマイク音質の話です。マイク音質ですね、
はい、
最強は iPhone の内蔵マイクってことなんですね。で我々もほら iPhone でインタビューするときは iPhone の内蔵マイク使って撮ったじゃないですか。
うん、
綺麗ですもんね。
そうでもね綺麗になったのは本当ごく最近なんですよ。
6以降は綺麗なイメージありますね。
そうあの、うん、まあ4から使ってますけど、うんうん、4と5は本当にその周りの音っていうか、うん、そういうのをすごく拾いすぎちゃって、うん、あの肝心な声っていうのが届かなかったんですよね。
あ、うん、確かに私もワンボタンのこの特派員でですよ、地方 AUGM に行ったらその代表のインタビューを取れてやってたじゃないですか、
うん、
あの頃やっぱり2012年とかはよくなかったですね音がね。
そうなのであの、うん、オリンパスのボイスレコーダーを購入して使ってたんですよ。でもある時ちょっとそれを持っていくの忘れちゃって、
うん、
大きいちょっと講義室で講義を受ける時にこう録音するんですけど、うん、でもしょうがないからと思ってたまたま iPhone でまあ撮れないかもしれないけど後から聞き直すだけだしっかみたいな感じで撮ったら意外に撮れてて、
うーん
あなんだもうなんかボイレコいらないかもみたいな、
うん遠い音でも問題ないですか？遠いところのその講義みたいな音でも。
まあほぼ問題ないですね。
この前名古屋で撮った時もインタビュー撮らせてもらったじゃないですか、早めの忘年会で。
はい。
で、ブラさんとみどりんさんですね。
もう周り本当にも騒がしい外で、そうそうあのバーの出入り口で車も通るし、人の出入りもあるしっていうところで撮ってたんです
ね。まあ賑やかやったしですね、年末でですね、はいはい。お金払ったエアポッドよりそっちの方がいいってことですね。
それもまあ身も蓋もないですけどもあれはなんかもう流行りものだし、もうやっぱりこのアップル製品を長く使ってらっしゃる方ってどうしても誰よりも早く一番に使ってみたいっていうのはどうしてもありますからね、まあ
うん、私もそういう気持ちで使って、はい、まあ便利です。やっぱりでも線がないっちゃ便利です。それではタックポッドキャスト第64回目もそろそろ終了します。
はい、
次回第65回の配信はですね来週の1月27日の金曜日に配信する予定です。
はい、
はい、いつものようにお聞きになった方の iTunes へのですねカサマーレビューへの評価とコメントをお持ちします。今年まだ一つもありません、
うん、
でしょ。
はい、ないですね。
寂しいですよね。久保さんからもちょっと言ってください。
気が向いたらよろしくお願いします。
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。大体タレントさんってほらあのお店とかほらお店に、ね、いた他のお客さんがこうご馳走してくださったりとかするんで、うん、もう金額的にはあまり当てにならないんですけど、
うん
うん、
私も久保さんやったらおごりますよ、
はい、ありがとうございます。お気持ちだけで
本当に、
はい、
それいつもそう言いますよね。私出しますよって、うん、怖いから嫌って、
うん、
怖い思いしたことあります。じゃあ
ここで披露する
いや思い当たる節ないけどやめときます
思い当たる節ないんですね、まあ、でも賢明だと思いますその方が、はい。